どうもマイクです。今朝も全キャストお届けしていきます。今日は2026年8月2日日曜日の朝7時台ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。これから全で今日トレンドになっている記事をまとめてご紹介していきます。今日は全部で5本ご用意しています。エンジニアリングと UI、 それから AI 活用まで結構幅広いラインナップです。まず1つ目、最初は CLI を AI にとって使いやすくするにはどうするかというお話です。ポイントになっているのはコマンドラインツールを AI エージェントが自力でちゃんと理解して使えるようにしておこうという発想なんですね。よく AI にツールを触らせるときって何でもかんでも Web 検索とか Web フェッチに頼りがちなんですけど、これ効率が悪いし、要約を間に挟むことで大事な情報がこぼれ落ちちゃうという問題があります。そこで筆者は正しいドキュメントに確実にたどり着けるようにしておくことがすごく大事だと説明しています。具体的にはダブルハイフンヘルプのヘルプメッセージとかログエラーメッセージの中にコーディングエージェント向けの案内をあえて書いておきます。例えば詳しくは Backtick GHTK NDocs リスト Backtick とか Backtick GHTK NDocs Show、 ワークネームく Backtick を実行して読んでねといった感じでドキュメントを読むための専用コマンドに誘導してあげる。さらに対話が必要なコマンドについては Shay、 ここは人間に実行してもらってくださいと明示しておいたり、シークレットキーが出てしまう可能性があるコマンドにはログの中で出力をチャットにコピペしないで、渡すなら環境変数経由にしてといった注意も書いておくわけです。ドキュメント自体も工夫されています。 CLI と同じリポジトリの中にマークダウン形式で置いておいて、トピックごとにファイルを分割しておく。で、その各トピックのディスクリプションをエージェント向けの説明として書くんですね。それを Go の Backtick Embed、 Backtick 機能を使って CLI のバイナリの中に埋め込んでしまって、 Backtick Docs リスト、 Backtick と Backtick Docs Show、 Backtick というサブコマンドで一覧と本文をいつでも出せるようにする。そうするとツールのバージョンと読ませるドキュメントのバージョンを常に揃えられるというメリットがあります。さらに readme、 ダブルハイフンヘルプ、ダブルハイフンバージョンの出力など、とにかくあらゆる入り口からこの Backtick Docs Backtick コマンドへの動線を張ります。そうすると AI がどこからツールに入り込んできても最終的にドキュメントにたどり着けるという状態になる。エージェント用のスキルも一つのツールにつき一つに絞って、そのスキルの中では Backtick Docs Backtick コマンドだけを呼ぶようにしておくことで、バージョンずれとかメンテナンスの手間を減らしているという話です。実際にエージェントに使わせてみると、最初はいつもの癖で Web フェッチをしようとするんですが、 Backtick GHTK NW-HelpBackTick を見たタイミングで Backtick Docs Backtick コマンドの存在に気づいて、そこからは Backtick GHTK NDocs リスト Backtick や Backtick GHTK NDocs Show Backtick を自律的に使い始めるという動きが確認できたそうです。筆者はこうした工夫をしておくことで、ユーザーが AI 経由でツールを触るときにも問題解決がしやすくなるし、メンテナ側のサポート負荷もぐっと下げられるとまとめています。 AI エージェント前提で CLI を設計するっていう新しい視点が面白いですね。続いて2つ目、今度は GitHub のスタック型プルリクエストの話題です。 GitHub が公式機能として提供を始めたこのスタックプルリクは、大きな変更をそのままドーンと一つの PR にしないで、順番付きの小さな PR の束として扱いましょうという仕組みです。それぞれの PR は 一つ下の PR との差分だけを含むようになっているので、Reacte da ego in the short time を言いやすくなります。レビューもやりやすいし、後から変更履歴を追うのもすごく楽になるというわけですね。CLI で使うときは、まず Backtick GH Extension Install、GitHub Slash GH-Stack Backtick で拡張を入れます。その上で、Backtick GH Stack Init、Backtick、Backtick GH Stack Add、Backtick、Backtick GH Stack Submit Backtick というコマンドを使って、ブランチと PR を作成していける作成して仕組みになっています。そして Backtick GH Stack Sync Backtick を使うと、スタックの一番下の層から順番に自動でリベースして、プッシュまでやってくれる。これまではスタック上にブランチを積み上げて開発している人って手作業でリベースして時にはフォースプッシュしてっていうなかなか神経を使う作業をしていたと思うんですけど、その部分の手間が大きく減らせます。さらに面白いのが Backtick GH Skill Install GitHub Slash GH-Stack Backtick でスキルを入れておくと、クロードコードやコデックスみたいな AI エージェントに対してこの変更をスタック PR で作って全部リベースしておいてみたいに自然言語でお願いできる点です。 AI エージェントの時代になると一つのプロンプトでどんどんコードを書いていって気づいたら巨大な PR になってしまうという問題が増えがちなんですが、それをこのスタック PR と Backtick GH Stack Backtick コマンドで細かく整理されたレビュー単位に分解してあげられる。筆者はそこがこの機能の面白さであり重要なポイントだとしています。 AI と組み合わせる前提で PR の流動をどうやって保つかっていう発想が時代だなという感じがしますね。3つ目の記事はちょっと音量を変えてオピニオン系、タイトルとしてはリッチ・ヒッキーの有名なシンプルメイドイージーの考え方を UI や UX の世界に当てはめて考えようという内容になっています。ここでキーワードになるのがシンプルと簡単は違うという話です。この文脈でのシンプルは構造が絡み合っていないこと、つまり要素同士がごちゃごちゃと編み込まれていなくて、どこを見れば何がわかるかがはっきりしている状態。一方で簡単イージーは馴染みがあってすぐに使える、分かりやすく感じるという意味。この2つついついごっちゃにしちゃいがちなんですが、実は別物なんだよという指摘です。 UI の世界だとどうしても見た目をできるだけ少なくする、直感的に見せる、ワンクリックで済ませる、自動でいい感じにやってくれるみたいなイージーさを追い求めがちです。ところがその結果として Excel のセルみたいに一つの場所にたくさんの意味や状態を詰め込んでしまうことがあります。そうするとポー、使い始めは簡単に見えるんだけど内部的にはとても複雑で、成長するほど変更が怖くなり、誰もきちんと読めない、触れない UI になってしまう。筆者はこれをイージーだけどコンプレックス、そして最終的にはハードな状態に向かってしまうと表現しています。この落とし穴を避けるために記事の中では8つの指針が紹介されています。ざっくり言うと1要素一役割にすること、画面を大きな一枚岩としてではなく部品やステップに分けて組み合わせること、状態は隠さず画面や URL にきちんと表現して見せること、同じ操作はいつも同じ振る舞いをするようにして一貫性を保ち、ユーザーが挙動を予測できるようにすること、こういった考え方ですね。そして最後のまとめとして、 UI の複雑さは自然発生するものではないと言っています。設計者が新しい概念を一つ編み込むたびに複雑さが増えていく、だから常にこれは何と何を絡めているのかと問い続ける必要がある。目先のイージーさ、例えばなんか便利そう、ワンクリックでできたらかっこいいといった魅力に引きずられて構造を壊していないかを意識しながら設計していくことが大事なんだという主張でした。 UI 設計をやっている方には刺さるところが多い話だと思います。4つ目の記事は WebStreams API の解説です。まずストリームとは何かから丁寧に説明してくれています。ストリームというのはデータを大きな構えとしてドカッと扱うんじゃなくて小さなチャンクの連続として順番に扱っていく仕組みのことです。これによってメモリをあまり使わずに済むし届いた順にすぐ処理できるのでリアルタイム性も上がるというメリットがあります。 WebStreams API はこのストリームの考え方をブラウザと Node.js で共通に扱えるようにした標準 API です。基本になるのは3種類で読み取る側の Backtick Readable Stream Backtick 変換する側の Backtick Transform Stream Backtick 書き込む側の Backtick Writable Stream Backtick。 この Perstockly でパイプでつないでいくことでね一連の処理を組み立てていきます。例えば Backtick Fetch Backtick で取ってきたレスポンスの Backtick Response Dot Body Backtick をBackTick Readable Stream Backtick として扱ったり Backtick Text Decoder Stream Backtick でバイナリからテキストへの変換をかませたり最後はファイルへの書き込みに流したりといった組み合わせができます。そうすると大きな JSONL ファイルのインポートとか LLM のストリーミング応答をリアルタイムで画面に出していく処理なんかを全部メモリに展開しなくても書けるようになるわけですね。中身としては内部キューとハイアクプレッシャーの仕組みがあって処理が追いつかないときは自動的に上流の流量を絞ってくれます。キューのサイズはバックティックハイウォーターマークバックティックといったパラメータで制御できるのでどのくらいまでなら貯めておいてよいかを調整可能です。またプロミス、アシンク、アウェイトとの相性も良くてバックティック、パイプ2括弧クローズバックティックでストリーム同士をつないだ結果が終わるのをバックティックアウェイト、バックティックしたりバックティック、フォーアウェイト、ドット、ドットドット、オブバックティック構文でチャンクを一つずつ反復処理したりバックティック、リーダブルストリームドットフロム、括弧クローズバックティックで普通のイテレータからストリームを生成したりできます。 Node.js にも昔から独自のストリームがありましたがそれと比べるとインターフェースや型安全なエラーハンドリングの面で WebStreams API の方が改善されている部分が多いと記事では紹介しています。さらに Node.js 独自のストリームとの互換変換として Backtick to Web Backtick と Backtick From Web Backtick も用意されているので既存コードとの橋渡しもできます。筆者はこれから新しく書くコードについては WebStreams API を前提にしておくのがいいと述べています。ブラウザとサーバーの両方で同じモデルを使えるので長期的に見てメリットが大きいよというお話でした。そして最後5つ目の記事です。テーマは GitHub コパイロットチャットの会話ログを丸ごときちんと保存したいという話です。今のコパイロットチャットには会話全体をそのまま一括保存する機能がないんですね。そのため残しておきたいやり取りがあったときは1メッセージずつ手でコピーしていくか最後に AI に要約を出してもらうしかないという状況になっています。ところが要約に頼ると細かいニュアンスがどうしても失われてしまう。ここが困るポイントだと筆者は説明しています。一応マイクロソフトグラフの関西用 API を使ってログを吸い上げるとかブラウザ拡張を入れるといった方法もあるにはあります。ただ企業環境だと権限の問題やセキュリティポリシーの制約が厳しくてそういう仕組みを簡単には導入しづらい。そこで筆者が選んだのがインストール不要コードが丸見えデータが外に出ないという 条件を満たすブックマークレッド方式です。この記事ではコパイロットチャットのウェブ版で使える JavaScript 1項のブックマークレッドが紹介されています。これをブラウザのお気に入りに登録しておいて、コパイロットチャットの画面を開いた状態でクリックするだけで、会話全体を You とコパイロットごとに見出しをつけたマークダウンファイルとして自動でダウンロードしてくれるという手順が解説されています。仕組みとしては、画面に表示されている要素、いわゆる DOM を上から下まで自動でスクロールしながら読み取っていきます。それぞれの吹き出しについて You Set、Copilot Set といった読み上げ用のラベルを手がかりに、どちらの発言かを判定していきます。そして最後に、コパイロットが出してくるおすすめの質問みたいなおまけの部分だけは削除してから保存するようになっているそうです。この記事の面白いところは、なぜこの方法で動くのかを丁寧に説明している点です。 DOM をどう読み取っているのか、どこを見て発言者を判断しているのか、どの部分を除外しているのかといったロジックを理解しておけば、もしコパイロットの UI が将来変わってしまっても、自分でブックマークレッドのコードを少し直して対応できる。単なる便利スクリプトの配布ではなくて、名詞、仕組みを理解して自分の環境に合わせて調整できるようになろうというメッセージになっているのが印象的でした。ということで、今日は5本ご紹介しました。 AI にとって使いやすい CLI 設計の話から、 GitHub のスタック型プルリクエスト、 UI におけるシンプルと簡単の違い、 WebStreams API のストリーム処理、そしてコパイロットチャットの会話ログをブックマークレッドで丸ごと保存する方法まで、結構駆け足でお届けしましたが、気になるトピックはありましたでしょうか。詳しい内容やキーワードは番組のショーノートにも載せておきますので、気になった記事があった方はぜひそちらから元の記事もチェックしてみてください。この全キャストでは番組の感想や取り上げてほしいテーマのリクエストも大歓迎です。日々の開発で感じている悩みや気になっている技術トピックなど、ぜひ気軽に送ってください。それではそろそろお別れの時間です。今日も聞いてくれてありがとうございました。次回の配信でまたお会いしましょう。マイクでした。